今日もガについて、皆さんガだいぶ分かっていただきました？分かりました？ガ
ガもう一回教えてください。初めから
ガガとは
相手が、
うんうん、
自分を見てくれる。
まず私たちはですね、私たちは根本的な不安を抱えてるんですよ、誰しも。ここがポイントなんです。不安ね、不安を抱えてるね、不安を抱えてますねっていう。その不安っていうのは何かっていうと、自分は何者かわからないっていう不安を抱えてるんですね。自分はちゃんと存在しているのか、存在していないのか、はっきりしないと。そういう不安を抱えている。だから、当然この不安から自分の存在を感じたいというどうしようもないですね、欲求が起きるんです。自分の存在を感じたいっていうどうしようもない欲求があって、それは私の魂がそう思ってるんです。頭じゃないですよ。魂が自分の存在を感じたいっていうふうに思ってるんです。ところが肉体に、ね、肉体に私たちはこの魂、業が宿っているんだけども、その業が、ね、しっかりとした業じゃないと、ね、まだこう君のような君のような柔らかな状態の業なんだってことです。え？ちょっと絵が。こんな感じね。ね、君のような柔らかな業しかないので、肉体に業は宿っているけど、自分自身が自分の業を感じることができない。わかりますかね？難しい。
そんなの知らないで来たもんね。
そうそうそうそう。だから ここにこう業が宿ってるんだけど、自分自身が自分の存在を感じることができないわけ。つまり自分一人で自分の存在を感じることができない。自分自身で自分の存在を感じることができない。だから私たちは人から自分の存在を見てもらうことによって自分を感じるわけです。
君過去に気にした
からね。そうそうそう。ね、人から見てもらうことによって。人から見てもらうことによって私たちは自分の存在を感じることができるんです。いいですかね。ここまでいいですかね。難しいですかね。わかりますかね。もう一回説明しましょうか。いいですか。何回も。私たちはこの誰しもですね、根源的な不安を抱えているんです、ね、それは何かっていうと、自分とは何者かわからない、生きているのやら死んでいるのやらわからない、存在しているのか存在していないのかはっきりしないと、そういう不安を抱えているんです。だから私たちは自分の存在を感じたいと思う。自分の存在を感じたいからジェットコースターに乗る。ジェットコースターに乗るとうわーとかってなるからね。
来なくて乗れないよ。
そうすると猛烈に自分の存在を感じるわけ。分かる？ かりますかね。
恐ろしさで、
そうそう、うわーってスリルっていうね、スリルを味わうことによって自分の存在が猛烈に感じられる。
すっごい好きな人いる。
もうすっごい好きな人はそういう方法で自分の存在を感じたいと思ってるってことですね。
全然興味のない人はまた別のことで、
うん、お化け屋敷でキャーとかってね、うんうん、やるのはそのお化け屋敷でキャーということによって自分の存在を感じたい、ね、
そうなんだ。
寂しくなるとこうリストカットとかするね。キットカットじゃないですよ、リストカット、ね、リストカットとかをこうする人っていうのはそのリストカットを、ね、こう体をこう切り刻むという痛みによって自分の存在を感じたいと思っている。
じゃあ自分はどんな風に感じたいと思っているか自分で考えてみるのもいい。
ああ、それはいいですね、うんうん、まあ、順番に、ね、説明していくと、ああこういうことでこうなっていくんだってことは大体分かってきますけど、まずは自分の存在を感じたいと思う。その感じることによって私たちはここに自分が存在しているんだなっていう風に、ね、感じて安心するんです。だけど今感じたからこれで満足っていうわけじゃなくて、一回感じるとまたしばらくするとね、もう一回確認がしたいわけ。そうそうそうそう、でまた確認するとその自分の存在をね何らかの形でこう確認できるとまた安心すると。でまた感じたいと思ったらまた確認すると、そうやって、何でも何回も何回もですね、私たちは自分の存在を感じることによって不安を取り除いて、またしばらくすると不安だからまた不安を取り除いていく。その時に、私たちはですね、誰しもですね、この肉体に魂が宿ってるんだけど、みんなね、他の人たちは私の魂を見てる、ね、見てくれるわけじゃないから、この肉体とかを見てね、周りの人たちは自分の存在を見てくれるわけだから、この肉体にまず我がつくわけです。まあ、肉体は私じゃない。だけど皆さんから見たらね、この肉体は私なんですよ、ね、私というものを表すものなんです。だから皆さんから見て、ね、この肉体、その私を見てもらいたいと思ったら、私の魂を見てもらいたいんじゃなく、私の肉体をちゃんと見てもらいたいと、こういうふうに思うと、ね、そうするとこの肉体に我がつく。次に先生とこう私のことを言ってくれると、そうすると、ああ私は先生なんだな、こうなって先生というものにガラつく、ね、で私の名前は上田だから、上田って言うと上田僕のこと言われてるから、こういう風になると、これも上田という名前にガラつく、ね、あと宗教、宗教も僕のこと言われてるから、宗教というものに我がついている、こういうことですね。つまり肉体以外にも自分を表すものに我がつくんですね。でそれを見てもらいたいと私たちは思う。で見てもらうことによって自分の存在を確認しているわけです。でその存在の確認の方法に大きく2つあって、1つは善、一つは悪なんです。これが存在の確認の方法。善っていうのは自分を価値のある人間として見てもらう、これが善。悪っていうのは自分は価値のない人間として見てもらう、これが悪です。だから私たちはですね、この存在を確認する方法として二つあるんですよ。いや上田さんって本当に頑張ってますねっていうふうに言われても自分の存在を確認できると、ね、 上田さんってひどい人ですね、怒ってましたよってこう言われても自分の存在を感じることができる。
でも大体はよく見せようと。
いや、ここで大事なことは、よく見せたいと思うのはどうしてかっていうと、その私たちは存在だけでなく価値を問題にするからなんです。ここが大事なんですね。だからここが動物と人間との違いなんです。動物は自分の存在を確認できれば、ね、価値があるものとして見てもらっても、価値がないものとして見てもらってもどっちでもいい。
鏡ないからね。
ワンちゃんだったらね、うん、ワンちゃんワンちゃん、ほら、へっとかね、こういうふうにバカにするようなことをやったとしてもワンちゃんは嬉しいわ。なぜか見てくれるから。
遊んでくれてると
思う、ね。そうそうそうそうそう。かまってもらいさえすればね、バカにされてもいいんです。なぜならば。価値を問題にしてないから。じゃあなぜ人間は価値を問題にするのかっていうと、人間っていうのはこの頭が発達して未来のことを考えるからなんですよ、ね、未来のことを考えるっていうのは今日皆さんからね、ね、私は先生だと言われて見てくれている、ね、だけど先生というものはもしかして価値のないものかもしれない。こうなるね。そうすると価値のないものは、ね、私たちはこう捨ててるんですよ。ティッシュだったらティッシュを使いました、ね、使い終わったティッシュは捨てる。なんでか、そのティッシュには価値がなくなったからです。存在価値がないものは捨てられる、ね、だからその私たちはですね、これ有意識で自分が価値のないものを捨ててるから跳ね返りますね。皆さんから見て価値のない人間になったら私は捨てられるんじゃないかっていうふうに思うわけです。ここわかりますかね。
その何使い捨てのティッシュのようにもう表現してもおかしくないこと。
例えば今日は見てもらったでしょ、うん、今日は見ても今は見てもらったから安心するんですけど、だけど明日はどうか分かんないじゃないですか。今日は皆さんは見てくれたけど明日は見てくれないかもしれない、ね、でも私たちはやっぱり今日も見てもらったら明日も明後日もずっと見てもらいたいって思うんですよ。そしたらどうしたら見てもらえるか考えた時に、皆さんから見て私が価値のある人間だと見てもらったならばね、見捨てられないと思うわけですよ。見捨てられないってことは安定的に見てもらえるとこう思うと、ね、反対に価値のない人間と見られたら今日は見てもらったけど明日は見捨てられるんじゃないかっていうふうに感じるわけ。ここわかりますか。難しい。わかります。
ずっと続けて存在価値を認めてほしい。
いや、存在価値を認めてほしいんじゃなくて、ずっと私のことを見てほしいと思うわけ。例えば子供だったら、ずっと私のことを、お母さんは私のことを見てほしいと思う。そうすると、どうしたら見てもらえるだろうかってこう考えるわけ。無意識のうちにね。ね。そうすると、子供としては、あ、自分は親にとって価値のある人間だから、見てもらっているんだっていうふうに感じるわけ。だから価値がなくなったら見捨てられると思うんです。
という不安。
そうそうそうそう。例えば皆さんから見て私が価値のない人間に思われたとしたら、ね、 思われたとしたら、私はね、皆さんから見捨てられるんじゃないかっていう不安が起きてくるんです。例えば今こうやって話をしている仏法には価値があるから、皆さんにとって価値のあるものを提供しているので、安定的にね、皆さんは私の話を聞いてくれると思う。ところがこの話がもし間違っていたとしたら、ね、私がこう話をしているものには価値がないってことになるじゃないですか。そうすると一生懸命僕が話をしたとしても皆さんは聞いてくれないかもしれないって、こうなるんです、ね、なんだ先生って言ったら、先生って言うんじゃなかった、騙されてこうなるじゃないですか。こうそうすると、 この場に出ると不安になりますよね。皆さんから見捨てられるんじゃないかと、こういうふうに不安になる、ね、つまり皆さんから見て価値がある間は堂々とこう、皆さん聞いてくださいねって言えるけど、皆さんから見て価値がなくなったとしたら、とは言えないわけですよ。こうやってこう下手に、あ、じゃあいいですか、じゃあとか言うね、すごくこう下手に出てしまう。わかりますか、ね、
人によって価値があるかなないかなって思っちゃうね。
そう
自分ではわからない。
だから価値っていうものが、ね、価値っていうのは本当は自分で決めるものじゃないからね。皆さん相手から見て私は価値があるかないかってことですから、ね、だから皆さんから見て私が価値のある人間だと 思われていると、こう感じたならば、ね、私はこれからも皆さんから見てもらえると思う。つまり自分の存在を感じることができると思う。だけど反対に皆さんから見て自分が価値のない人間だと思われたとしたならばね、今日は見てもらえるかもしれないけど、いや今日は見てもらえたかもしれないけど、明日から見てもらえないんじゃないかっていうふうに思っちゃう。ここわかります？難しい。
大丈夫先生は大丈夫
わかります？難しいですか？大丈夫。これすごく大事なところです。私たちは存在価値を問題にしているけど、まず存在があるんです。存在ね、これが大事なんです。自分の存在を感じたい、ね、だから自分は価値ある人間として見てもらいたいわけじゃないんです。自分の存在さえ感じられたらいいんです。
でも嫌なことでも嫌です、
ね、嫌なことでも自分の存在さえ感じられたら安心しちゃうんです。そう。
良くても悪くてもね。
はい。
うん、でも存在価値嫌っていうか、下げられてみるともう痛くないと思ったりもしない。
だから。
あんまり下げられちゃう。
あんまり下げられると今度どうなるかってことね。うん、どうなるかっていうと、もうどうせ皆さんは私を見捨てますねってなるわけ今度は、うん。自分の存在価値がぐーっと下がると、うん、ね。どうせ皆さんは私のそのねことを見捨てますよねと。そうするとね、自分は価値のある人間として見てもらう必要はないわけですよ。
どうせ
そうしたらね、どちらがね簡単に自分の存在を認めてもらえるかっていうと、善より悪の方が認めてもらいやすいんですよ。例えば人をこう傷つけて怒らせる、ね、そうすると怒らせたならば簡単に私を見てくれるじゃないですか、ね、だから相手をこう喜ばして見てもらう、ね、喜ばして見てもらおうとするよりも相手を怒らして見てもらった方が早いんですよ。一生懸命良いことをしたとしますよね、相手に。でも良いことをしたかもしてたとしてもね、私のことを見てもらえるかどうか分かんないじゃないですか。
ね、当然だっていうような、
そう当然だっていうふうにして私の方を見てくれなかったとしたら、一生懸命引っ越しをしたとしてもね、こう一生懸命もうそうだお前のために引っ越しをして、お前のためにお前のために引っ越しをしているとね、そんなことない、あなたは自分でも自分のためでしょ、自分も引っ越すんでしょと。そうかもしれないけど、人間は全ての行いが必ず自分の存在を感じたいっていう気持ちを抜きにしてやることはできないんです。これを仏教でウーロっていうんですね。ウーロっていうんです。ウーロっていうのは自分の存在を感じるため以外に、ね、感じるために行います。
まず自分が中心なんだよね。
つまり例えば自分の引っ越しをする、奥さんも引っ越しをする、ね、だから当然自分が一生懸命引っ越しするのは自分のためですよね、奥さんから見たら、ね、自分のためにやってるんだけど、人間は自分の存在を感じたいと思ってやるので、自分のために引っ越しをしても、うんとこう見るわけ。
どうしたんです
か。あなたのためにやってるんだと。こうなるわけ。あなたのためにやってるんだと。
そうなんだ。
この気持ちを抜きに行動することはできない。ね、だからお勤めのもうだいぶ忘れちゃったかもしれないけど、お勤めの本の中にね、調整の悲願ってね、聞きしいよりってね、我らはね、障子の盆部川ってね、ウロの絵心は変わらねえどってね、このウロの絵心、ウロとね、だから私たちがやる行いっていうのは、どんな些細なことでも自分の存在を感じたいと思って、人にそれを期待してやってしまうんです。ね、そう今こうやってね、こうやってこう加えてる、これも自分の存在を感じたいと思って見てくれてるかな、見てくれてるかなこう確認しながらやってるわけ。
ね、
だから遊んでるから、あ自分の好きなことをやってるから、あじゃあ私もちょっと少し自分のことをしようかなと思って目を離すと、うーんってなるわけ。なぜかっていうと、全ての行いがウロだから、ね、だから見てもらえたらいいけど、見てもらえないとどうなるかというと、汚れがたまるんです。
いや、そんな決めたでも。
ね、だからこうやってやってると。やっていながら、しね、ね、たまにこう、見てもらってるかどうかを確認するわけ、こう。で、見てもらってないとどうなるかというと、汚れがたまる。汚れがね、汚れがそこで溜まるわけです。汚れがね。なぜなら私たちの行いはすべて自分の存在を感じたいという行いだから。だから自分のために引っ越しをしているとしても、自分のためだから見てあげなくてもいいってわけじゃないわけですよ。自分のために引っ越しをしていても、こうやってこう、ん?うん、私のこと見てるね、見てないかい。
誰に見てもらう。
どうせ奥さんに見てもらいたい決まってるじゃないですか。これがだってウーローなんです。ウーロー、この気持ちがなくなった人を暴殺って言うんです。まあなくなってゼロではないですけどね、普通の人から比べるとぐーっと少なくなった状態をムーローって言う。だから人間である限りウロの絵心なんですよ。ウロの絵心っていうのは全ての行いが人から見てもらうための行いです。 だからこうやって僕が説法してるとね、やっぱり若い人とかね、私の姿を見ると憧れる。なんでか、みんなの前で話をする、みんなの注目を浴びる、うん、いいなぁと、こうなるわけです。自分の存在を感じたり、えらい大変ですけど、でも旗から見るとね、みんなの注目を浴びる、それだけ自分の存在を感じることができる、いいなぁと。なぜなら私たちはウロだから。そして行動をしても見てもらえないと、このね、いわゆる自分の存在を感じたいと思ってるのに感じられないと不安が残る。その不安が、これが汚れなんです。まあ不安がイコール汚れというわけじゃないけれども、不安が汚れとなるわけね。
不安によっていろいろ汚れていってし
まう。そうそうそうそうそう。ね。だからその私たちはね、お金がなくなると不安でしょ。
減って
ね、お金が減っていくと不安。なんでお金が減っていくと不安なんですか。
お金にガがついてる。
お金が減っていくと生活ができなくなるんじゃないかと思って不安になる。そう、先の心配がね。ああ、お金が減っていくと、あと何年生きられるだろうか。ね。もう、全部計算して入ったつもりだったんだけども、こうやってね、お金がこうガンガン減っていくと不安になると。ね。だけど、それは、その自分の肉体を維持するためにはお金が必要なんですよ。だけどもう一つ不ね、心配しないといけないことがある。それはこれ、自分の存在を感じたいというどうしようもない欲求。これはね、心を維持するために必要なんです。みんなお金は心配するけど、僕をちゃんと見てくれる人がいるかなっていうことを心配する人がいないわけ。ね、だから年を取ったらね、もう嫁あの娘やね、婿に迷惑はかけれん、ね、迷惑かけれんから老人ホームに入る。老人ホームなんかに入っちゃったら自分の存在を感じることができないわけ。そうしたらものすごく不安なの、汚れてくる。この、なんていうんですか、肉体は大人かもしれないけどね、中身はこんな子供のような状態ですよ。ね、この子供がね、頭だけ発達してね、ママに迷惑かけれない一人暮らしするってやったらどうなります。子供の気持ちは、この気持ちはどうなります。頭だけ発達してママのそばにいたら、ママに迷惑かける、ご飯作りたいって言ってもご飯が作ってあげることができない、こんなママに迷惑かける、ダメな子じゃいけない、私は家を出る
そんなことありえないと。
いやいや、もし理性がすごい発達したとしたら、ものすごく理性が発達して
びっくりし
ね、自分のためにママは結構苦労していると、ご飯作りたくても作れないと、迷惑かけてますよね、迷惑かけちゃダメだと、迷惑かけれない、だからね、赤ちゃんホームに行って一人暮らしするぞと。
赤ちゃんホーム、
したらどうなります。今だったらね、ちょっと離れたらどうなります。不安になりますよね。そうそうそうそう、不安になるんです。ね。不安になってね、ママ、ママ、ママってこうなる。でも理性が発達すると、マン、マン、いかん、迷惑かけちゃいけない。ね、そうでしょ。ママって呼んだらママに迷惑がかかる。だから、マン、 マン。
かわいそうな。
ここね。ね。こう。仏教では上の心と、ね、下の心がある。今、ママママママって呼んでるのは、下の心。感情ですね。で、理性が上の心。こういう、私たちには心といっても2つあるんです。上の心と、下の心。で、赤ちゃんは理性があまり発達してないから、寂しい時にはすぐにウィーウィーウィーウィーっていう風に声を出すと、ね、で、寂しいよ、ママどこ行ったのっていう風に言うと、それは理性の働きが少ないからです。この赤ちゃんが IQ500 ぐらいになってね。ね、超天才児になったとして、理性が発達したとしたら、ね、私がふーんっていうふうに言うことによって、親が、ね、自分のやりたいことを我慢して、私の方に来てもらわなくちゃいけないってことになると。迷惑かけるということが分かったとしたら、赤ちゃんはどんな行動になるんでしょう。そうそうそうそう、寂しくても、そうですよ、そうです、泣いちゃダメですよね、泣いたら迷惑かかりますママに、うん、そうそうそうそうそう、一生懸命いい子に、うん、
頑張る、
でも目は感情の、ね、心の窓と言われるから目は訴える、でも口は、うん、迷惑かけちゃダメ、でも目は訴える、ね、こうなっていくと、これはいわゆる感情は見てもらいたい一杯なんです、ね、感情は見てもらいたい一杯、それはこの心が成長して大分ちょっともうちょっと、もうちょっと可愛くしましょうか。
可愛く。
結構可愛い。
あ、結構可愛かったですね。
うまい。
ひよこちゃんだからね。
ちょっとペンギンみたいですまあ置いといてね、ちょっともう少し絵の練習をしたいと思いますけど、ひよこに、なるまでは、ね、人から見てもらわないと不安なんです、ね、だから自分の心が成長してちゃんと大きくなれば、人から、自分の存在を感じたいという気持ちがぐっと減るわけです。でもそれまでは、心はですね、自分の存在を自分で感じることはできないので、ね、人から見てもらわないと不安なんです。だからこの感情としては常に人から見てもらわないと不安なんです、ね、ところが、この赤ちゃんなら理性がぐっと発達すると、頭では親の顔が見えるんです、ね、そうするとウィーンってと とかね、嫌な顔を親がした場合、こういうふうにやると嫌なんだなっていうことがこう目でわかるわけですよ、頭で。そうすると、あんな嫌な顔をするんだったら言いたくないってなるわけ。
喋らない
。でも感情としては見てもらいたい。こういうふうになるわけですよ。矛盾するわけ。理性としては何ていうんですかね、なるべく迷惑をかけないようにしようって思う。でも感情としては見てもらいたいんです。だから自分の中に相矛盾する2つの心が出来上がるんですね。上の心は迷惑をかけないようにしようっていう心ね。下の心っていうのは迷惑かけたい一般、なぜかったら見てもらいたいから。
どのぐらいからそういうふうになる。
はい、
もうこのぐらいから。
いや、もう生まれた時からそうです。
生まれた時
から私たちは見てもらいたい一杯で、ね、その後理性が発達していくわけ。だから理性がどんどんどんどん発達すると、だんだんと見てもらいたいという気持ちはあるんだけど、ね、それで嫌な顔をされたり否定されるぐらいなら殺しちゃえってなるわけ、この感情を。
ばっちり顔を見てるの。
そうそうそうそうそう。
すごいんだね。
ね。これを摂政って言うんですよ。摂政。摂政っていうのはね、別にその生き物の命を奪うことではなくて、この政っていうのはその人の心を殺すことを摂政っていうふうに言うわけ。だから感情としてはね、こう。甘えたいと、いやもうこんなことぐらいで電話するなんて悪いなぁと、こう思っていてもね、頭としてはね、感情としては、いや苦しいんだから、やっぱりね、やっぱ分かってほしいっていう気持ちがある。ね、相矛盾する心があってね。で、仏教はどういう教えかっていうと、この下の心が私の本心だから、下の心をちゃんと育てないといけないって教えなんですよ。ところが私たちは人に迷惑かけちゃいけないって育ってるので、下の心を我慢させて摂取をして、上の心で人に迷惑かけないように生きていくわけ。ところが、どんなに上の心で下の心を殺して、ね、迷惑かけないようにしたとしても、感情としては歪んだ形で吹き上がるわけ、この感情が。ね、つまり抑え込んだとしても、この感情はウロだから止められないんです。ね、認めてもらいたいっていう気持ちが、もう止めることはできないんですよ。ここがもう大事なんですね。どんなに頭で、いや迷惑かけちゃいけないと、迷惑かけちゃいけないから我慢しないとって言って我慢したとしても、この感情は我慢できないわけ。だから歪んだ形で吹き上がる。これを仏教で煩悩って言うんです。例えば具体的にどういうことかっていうと、引っ越しをしましたと、ね、引っ越しをするのは自分のためではある。だから自分でこう準備をしていく、ね、でも私たちはウロだから自分の存在を感じたい、ね、だから一生懸命引っ越しするのはあなたのためよ、あなたのため、あなたのため、ね、あなたのため。ところがそのあなたから見てもらえない自分の存在を。そうするとね、理性の働きが強い間、見てもらえなくても、ってこう我慢すると。ところが、お酒を飲んだ瞬間、やってられるか。ああ、
そんなにひどくないわ。
やってられるか。こうなるんですよ。このお酒を飲むと理性の働きが弱まるから、 感情が吹き上がってきて、
上がってきて
ね、私が頑張ったのはあなたに見てもらうためなんだよ。
めちゃくちゃに怒る
これは煩悩です。煩悩、つまり怒りという形で煩悩が吹き上がる。
毎回ちゃうねこれ。
おっさん、なんであなた怒ってんですかって話になるじゃないですか。なんか怒らせるようなことしましたかと。
そんなに怒らなくていいじゃない
か。そう、そんなに怒らなくてもいいじゃないかと。それは、なんで怒ってるかっていうと、ね、理性が感情をずっと殺してきたからです。
めちゃくちゃだ。
我慢して。
そう、我慢して、我慢して。
我慢してきたらしなくたって言えばいいじゃないか。
いや、その、我慢しない。それは、言ったら、迷惑かもしれないじゃないですか。いいか、引っ越しするけどお前のためにやるんだぞ。
お互いでしょ。
いや、そういうふうに言われるとお互いでしょって言われると、ああもうそうなんだ、そう、自分のためなんだ、自分のためなんだ、そうだ、やっぱり感情を我慢するしかない。おっと、お酒を飲んでやっぱりやってられるか、もうやってられるかって、こう、それは頭じゃないわけ、これ。あ、頭じゃないんです。
感情ってすごいね。
うん、頭の問題じゃないんですよ。頭ではいろいろ納得したとしても、感情っていうのは頭じゃないわけ、ね。私たちのこの感情っていうのは常に不安で、常に自分の存在を感じていたいものなんです。ね、常に自分の存在を感じていたいものが私たちのこの魂なんですよ。ね、だから静かに遊べばいいけど声を出す。なぜか声を出すのは見てもらうためね。声を出すと、ん？声を出すと、ん？声を出すと、ん？ってこうね、うん。そうそう、見てもらうと自分の存在を感じられる。そうそう、安心できる。嬉しいもんだって、自分、人から見てもらうと自分の存在を確認できると。
いろいろやるのが嬉しいん
だ、ね。そうそうそうそうそう、こうやってやったら見てくれるかな？こうやったら見てくれるかな？こうやったら見てくれるかな？
すごいよね。
こうやったら見てくれるかなっていう風になるわけです。
大したもんだや。
すごいね。
ね、だけど理性が発達してくると、こういうふうにやって見てもらおうとしたら、クスッと誰かが笑ったとしますよね。はあ、バカにされた、恥ずかしいってこうなるわけ。そうそう、理性が発達してくると、感情は見てもらいたい一杯だけど、こんなふうにして、こんなふうにして見てもらう、その、みんなから笑われたら嫌だな、こんなふうにして笑われたら嫌だな、もじもじってね、理性が発達すると感情は見てもらいたい、見てもらいたいっていっぱいなのに、なんていうんですかね、理性としては、うん、そのこんなことをしちゃダメだってやらなくなっちゃうわけ、うんうん、そうすると口で何を言うか、察してほしいと、察してほしいってなるわけ。言ってないけど察してほしいって、こう、私は寂しいっていう気持ちを察してほしいってなるわけ。だから この心があるってことを知ってほしいんですね。下に心がある。その下の心っていうのは、もうずっと自分の存在を感じていたい、感じていたいと常に訴え続けているものなんです。だから自分の存在を感じられるときは安心するけど、自分の存在を感じられないと不安になる。だから理性の働きが少ないうちは自然に出せる。でも理性の働きが強くなってくると、笑われるんじゃないか、バカにされるんじゃないか、否定されるんじゃないかって、いろんな計らいが起きてね、隠すよ、そう、隠すようになる。そう、感情のいろんな思いを隠していく。隠すっていうのが殺生なんですよ、殺しちゃってると。で、殺していくと感情はひねくれた形で起きてくる。
年そうなことをしないととかって思うもんね。
そうそうそう、もうこんな年、そういい年してこんな赤ちゃんみたいなことだってできないとかね。そういうふうになっちゃうと、こう理性が感情を否定して摂取をしてね、出せなくなるわけです。ね、そういう中で、なんかこう感情そのままを認めてくれる人がいると、なんとなく否定したりと。自分は認めてもらってないのに、なんでこの人は認めてもらってるんだと。こういうふうになってくるわけです。まあちょっと長くなりましたから少し休憩します。